なんだか、リンゴの匂いがする。僕、今、リンゴのことを考えたためだろうか。カンパネルラが不思議そうにあたりを見回しました。本当にリンゴの匂いだよ。それから、ノイバラの匂いもする。ジョバンニもそこらを見ましたが、やっぱりそれは窓からでも入ってくるらしいのでした。今、秋だから、ノイバラの花の匂いのするはずはないとジョバンニは思いました。そしたらにわかにそこに、つやつやした黒い髪の、六つばかりの男の子が、赤いジャケツのボタンもかけず、ひどくびっくりしたような顔をして、ガタガタ震えて裸足で立っていました。隣には、黒い洋服をきちんと着た背の高い青年が、いっぱいに風に吹かれている、欅の木のような姿勢で、男の子の手をしっかり引いて立っていました。あら、ここどこでしょう。まあ、綺麗だわ。青年の後ろにもう一人、十二ばかりの目の茶色な可愛らしい女の子が、黒い外套を着て、青年の腕にすがって不思議そうに窓の外を見ているのでした。ああ、ここは、ランカシャーだ。いや、コンネクテカット州だ。いや、ああ、僕たちは空へ来たのだ。私たちは天へ行くのです。ご覧なさい。あの印は天井の印です。もう何にも怖いことありません。私たちは神様に召されているのです。
黒服の青年は喜びに輝いて、その女の子に言いました。
けれどもなぜかまた、額に深くシワを刻んで、それに大変疲れているらしく、無理に笑いながら、男の子をジョバンニの隣に座らせました。それから女の子に優しく、カンパネルラの隣の席を指さしました。女の子は素直にそこへ座って、きちんと両手を組み合わせました。僕ね、お姉さんのとこへ行くんだよ。腰掛けたばかりの男の子は、顔を変にして、灯台監守の向こうの席に座ったばかりの青年に言いました。青年は何とも言えず、悲しそうな顔をして、じっとその子の縮れて濡れた頭を見ました。女の子はいきなり両手を顔に当てて、しくしく泣いてしまいました。お父さんや、菊代姉さんはまだいろいろお仕事があるのです。けれども、もうすぐ後からいらっしゃいます。それよりも、おっかさんはどんなに長く待っていらっしゃったでしょう。私の大事なただしは、今どんな歌を歌っているだろう。雪の降る朝に、みんなと手をつないで、ぐるぐる庭とこの藪を回って遊んでいるだろうかと考えたり、本当に待って、心配してらっしゃるんですから、早く行って、お母さんにお目にかかりましょうね。だけど僕、船に乗らなきゃよかったな。ええ。けれどご覧のそい。そらどうです。あの立派な川。ね。あそこは、あの夏中、ツインクルツインクルリトルスターを歌って休むとき、いつも窓からぼんやり白く見えていたでしょ。あそこですよ。ねえ。綺麗でしょ。あんなに光っています。
泣いていた姉も、ハンケチで目を拭いて外を見ました。青年は教えるようにそっと兄弟にまた言いました。
私たちはもう何にも悲しいことないのです。私たちはこんないいとこを旅して、じき神様のとこへ行きます。そこならもう本当に明るくて、匂いが良くて、立派な人たちでいっぱいです。そして私たちの代わりにボートへ乗れた人たちは、きっとみんな助けられて、心配して待っている、めいめいのお父さんやお母さんや、自分のお家やらへ行くのです。さあ、もうじきですから、元気を出して、面白く歌って行きましょう。
青年は、男の子の濡れたような黒い髪を撫で、みんなを慰めながら、自分もだんだん顔色が輝いてきました。